で、またですね、この動詞保護会の現場から動物たちをね、レシピするために様々な、全然踏まないことを、踏まなくてはならないことは理解してるんですけども、まあ、現場で特に重要となる初動が遅くなる原因としてはですね、やっぱりそれに関わるその関係者が多くて、特にこの飼育者本人の承諾を得るっていうのもそうだし、その他保護保健所、愛護センター、警察、あとボランティアの方、それだけ社会関係者がいる中でですね、その間の合意が図られなくて、いたずらに時間が経過してしまうということが挙げられると思います。で、特にこの保健所と愛護センター、警察というのは、まあ、広い意味で言えば県ですね。なんですけども、周りから見ると、その県の中でさえこの、いわゆるこのなすりつけ合いが起こっているんじゃないかというふうに感じているボランティアの方も実際にいらっしゃいます。私自身は決してそのなすりつけ合いの事実があるとは思ってないし言いませんけれども、もう本当にそれぞれの職員とはね、書店を手続きを見ながら、なるべく早く解決しようと動いていただいているのは、本当に伝わってきて分かってるんですけども、ボランティアの皆さんは必ずしもそう思ってない。それじゃ何を基準にですね、その動きが遅いとか、手続きが遅いと言ってるかっていうと、まあ、決してその、なんか、せっかちな人がですね、主観的に、県の動き遅いよって言ってるんじゃなくて、やっぱりその、介入できない間、その、手続き踏んでて、介入できない間に、やっぱり動物たちは、糞尿にまみれて、病気が蔓延している状況を見て、その中で命を落としてしまうということを、ボランティアの方々は目の当たりにしてて、だから遅いって言ってるわけなんですね。で、県は、まあ、動物、犬猫の殺処分ゼロ、歌って犬は9年、猫は8年、まあ、継続して、で毎年毎年これメディア等でね報道されてます、ね、連続で発生が本当かっこいいですよね、神奈川県は動物保護政策で本当に成果を出していてこれだけ継続しているんだからその中身も問題なくうまく回ってるんだろうなって印象も与えますけど、まあ、実情必ずしもそうではないな思ってます。本当現場は大変です。限られた予算、限られた人材でですね、現場の職員さん、またボランティアの皆さんの涙ぐましい努力によってこのね、殺処分ゼロも継続されてるんだろうというふうに思います。このように各所に歪みが生じている上に、まあ、コミさんとした投資崩壊も起こって、さらに動物の収容数増えていくなどですね、動物愛護センターでも、その対応に非常に苦慮しているように感じられますが、まあ、未だ投資問題が発生している中でですね、今後、県としてどのように取り組みを進めていくのか、生活衛生部長に改めて見解を伺いたいと思います。
三浦生活衛生部長。
三浦部長。
お答えします。本県の多頭飼育対策につきましては、令和元年に多頭飼育届出制度を新設し、情報収集は図るとともに、令和3年からは神奈川ペットの命基金を活用して複数の取り組みを進めています。また今年度は愛護センターの施設を充実し、多頭飼育崩壊に伴う動物の保護についても強化しております。このようにさまざまな手法方法を重ねて対策に取り組んでいます。一朝一夕とはいかずに対応に時間を要する場合もあり、継続した取り組みが大切であると考えています。今後は引き続き状況把握に努め、関係機関等との連携を深めて着実に取り組みを進めていくとともに、その効果を見据えながら多頭飼育崩壊の発生防止を目指して対策をさらに充実させてまいります。以上です。
はい、ありがとうございます。よろしくお願いしたいと思います。
あ、注意。
あ、すみません
。加藤へ。
はい、どうもよろしくお願いします。最後意見申し上げさせていただきますけど、まあ、先ほど殺処分ゼロ継続中の処方されたものかっこいいですと言いましたけども、まあ、かっこつけるにはコストかかるんですよね。人もかっこつけるには散髪行っていい服着て内面の自己検査を積んでお金かかるわけです。これ県もですね、この殺処分ゼロを継続してかっこよくやっていくためにも、まあ、コストは人なのかなと思います。具体的にはやっぱり発行と人なんだろうなと思います。まあ、先ほど申し上げた通り、臨時の収容施設、ここの方にですね、ある程度の余裕がないと、新たなその臨時収容にですね、その 一歩が踏み出しづらい、担当者の頭の中でも今いっぱいなんだよな、次はなんていうのもちょっと終了する想定あるんだよなってあると、躊躇しちゃうだろうなっていうところがあるので、どこまであれば十分なのかっていう議論になってしまうので、どうしても必要ですよとは言いませんけども、その辺の再検討というのは一回必要なのかなというふうに思います。そして人なんですけど、これ病院ももちろんなんですけど、そして組織的な観点からですね、生活衛生課の守備範囲が広すぎだなっていうのを常々思っていて、所管がですね、美容病、海水浴場であったり、服の免許の食品管理であったり、それに動物愛護があって、水道管理があって、本当に多岐にわたりすぎてるなっていう思いがありまして、その上、毎年毎年、何かしら新たな意味なんかね、事案が発生する。実際近年のこの多頭飼育崩壊、でもですね、人手不足も相まって、私はこの多頭飼育崩壊に対応するその体制が崩壊しているなというふうに感じています。この体制の改善ということも、この組織的なところも含めての改善ですね、この人事の方とかになるのかもしれないですけども、現場からの声としてお聞きいただいて、ご関係をお参りいただければなというふうに思います。そしてもう一点、ボランティアの団体の皆さんとの距離感の関係性ですね、これを良好に保つためにも、この体制の改善、必要だなと思っています。今現在、レスキュー活動に加えて、レスキューした後の動物の世話、また譲渡の推進というのは、本当にボランティアの方々に本部に学校の状況になっているわけですよね。でそれぞれの団体の皆さん、本当にすごくやってくれて、イベントでプライドを持ってやっていただいている。でだからこそ、それだけ思いが強いからこそ、その考え方もぶつかるところがあります。で、その県もですね、やっぱりボランティアの皆さんに、それだけ依存しているところがあるので、なかなかその意見の公式整理ができてないな、感じる部分があります。でぜひともですね、県がもう少しイニシアチブを取って、あくまでボランティアの皆さんが一部お願いする、手が届かないところ一部、手伝ったら助けていただくという関係性、正しい関係性を構築するためにもですね、この県の担当部署の強化、生活衛生課の部署の強化というのは私は必要であると考えますので、ご一報いただけますようお願い申し上げまして、私の質問を終わります。
それでは委員の皆様、通常的にお願いください。断席を受けします。